今日のところね、前のところと密接につながっているわけです。で、その実節からではですね、私イエス様が父のうちにより父なる神がイエス様のうちにおられることを信じないのかと、このことはとても大事なことだというんですね。このようにイエス様と神様は相互にうちにいるということですね。で、これと同じことが15章で今度は繰り返し、私があなた方のうちにおる、あなた方も私のうちにおるということがこの15章の4節にも繰り返されています。同じことですがつながるっていう訳になっとるんですけど、これはいつも言ってるにとどまる、うちにとどまるということです。私のうちにとどまっていなさい、英語では abide in とか remain in ですね。私のうちにとどまっていなさい、そしたら私もあなた方のうちにとどまっているという表現なんですね。で、その後でも、あなた方も私のうちにとどまっていなければ実を結ぶことができない。また、ご説にも、私のうちにとどまっていて、私もそのうちにとどまっているなら実を結ぶ。このように、同じこと、神様とイエス様、互いにうちにあるという関係は、今度は私たちキリスト様のうちにある。キリストも私たちうちにあるということを同じように繰り返されているわけです。神様っていうのは遠いところでおるんじゃなくて、私たちのうちに留まってくださるぐらいに一番身近なお方だっていうことですね。神様とキリストの関係っても全然私たちをはるかに関係ないほど遠いような感じと大きな間違いなので、神様とキリストの互いにうちにある関係は私たちとイエス様との関係と同じだということなんですね。ここだけを見たら今日のところだけでわからない。あ、神様とキリスト、それは特別だからこのように互いにうちにおるんだろうと思う気がしますが、そうでないわけです。で、このこともですね、しばしばイエス様は信じなさい。まあ、14章の最初にもあります。いろいろ動揺しないで、まず信じなさい。私も信じない。って前に、神とキリストを信じる。とても大事だと、当たり前のことなんですけども、まず疑ったり調べたりして、まず信じると。マリアからですね、イエス様が聖霊によって生まれたということもですね、いろんな理由付けをしたりしないで、そんなことはないけど、ここに書いてるんだ、なんていうことを、よく見ますけれども、あれは位置付けを見てもわかりますね。福音書の最初の一番最初から聖なる霊によってイエスさん生まれたんだと。それは神の力そのものだから何でもできるわけです。いや、そんなことはないよ、人は神様の全能を信じていないということを言ってると同じですね。そういうことだったら復活もほらないだろうと。イエス・キリストも全知、神と同じで想像してそんなことあるはずはないとか言い出すわけですね。イエスは人間しとったじゃないかと。神と人間が全く違うじゃないかと。そういうふうにいくらでも信じないことは出てきます。まずやはりこの神を信じると。で、一番最初聖書でもですね、天地、宇宙のこの広大な太陽のようなものを、ああいうものを一体作るってことはとてつもないことです。人間の努力や才能、そんなもの全然比較にならない。そんなに比べてね、ゼロに等しいですね。まあそういうふうにもう考えたきりがないほどです。神様の全能っていうのは非常にミクロの世界においても非常に複雑な化学反応で、こういうふうに声を出すということ自体、手を動かしたり聞いたり、おびただしい化学反応が体で起こっているわけです。だからそういうことができるのは神が全能だからですから、それはまだ結婚していない少女から生まれるということも、そのと神の全能からしたら当然できることですから、 できないっていうのはところは全能信じてない。そしたらいくらでもできない、これもできないということになります。はい。まあそういうことですから、復活のところもですね、世の終わりに初めて復活すると、ヨハネの十一章で、マルタが言ったわけですね。そしたら、世の終わりの日に復活することはすでに信じておると言ったら、イエス様がそれを提示して、復活であり命だから、世の終わりの日に初めて復活するんじゃなくて、信じたらもはや生きる。生きていて信じる者は誰でも死なない。復活の命を与えられている。要するに、神様の命を与えられているんだと。決して死ぬことはない。ここでも、このことを信じるかと言われているわけ。そのようにですね、そしたら、マリタが素直に、世に来れる本当の神と同じお方という意味なんですね。この神の子ということ。で、私たちに出ます。まあ、こういうようなことでですね、前の実証のところでも、私を信じないと言ったら、その技をしていることを見て信じなさい。目が見えない人、本当に見えるような。触ったら汚れると言われる、ハンセン病に触ったら癒すことができる。それは神だけだ。というふうなことをですね、技を見て、とにかく信じなさいということを神と同じだと。まあそういうことは繰り返しあちらこちらで言われているわけです。ですから今日のところもですね、私が、全能の宇宙も何もかも作った父の宇宙にあって、父が私の宇宙にもおられることを信じないのか。そうだから私が言うことは全部神から来てるんだ、ということですね。で、11節も私たちのうちにおり、父が私のうちいる。これを信じなさい。と繰り返しております。同じようなこと、前にも言ってたんですね、今言ったように。実証に言ってやったこと、もう一度言ってる。これは大事だからです。そして次、12節。はっきりではなくて、I tell you the truth ということですね。真理を言う。アーメン、アーメンは真理というヘブライ語ですね。真実を込めて。真実です。私を奉仕して信じる者が信じる者は私の行う働きをすることができて、もっと大きな技を行う。これ表面的に見た、イエス様神と同じで最大のことをしているのに、もっと大きなこと、この意味がわからない。できるはずがないでしょう。これはですね、イエス様が宣教したのは生きているときに、いわゆるパレスチナの付近だけだったわけです。けれども、人たち、あるいはイエス様の本体である聖霊を与えられた人は全世界に行くようになったわけです。イエス様がした宣教の地域よりもはるかに大きなところへ行っていったわけですね。まあそういう意味でですね、もっと大きな働き、世界に広がる。まあそういうことにですね、なっていったということですね。だから、イエス様の宣教の対象は、ユダヤ人やローマの人のほんの一部だったわけですね。結局それははるかに大きな規模の世界のありとあらゆる民族、地域にわたって宣教されていくようになった。イエス様が語ったことはそのパレスチナの付近のごく少数の人だったけれども、このように聖書が一線を超える言葉に訳されて、全世界のありとあらゆる人が読めるようになった。こういう意味のことがもっと大きな技をするようになるということなんですね。だから全体として大きな技ではなくて、それはその人たち、宣教、使わせ、先もだ、ですね。使わせてくださいと。で、その通り神様が使わせていった。その結果、こうなったんですね。で、そういった弟子たち、宣教した人たちの中にも、イエス様がおったわけです。おられたわけです。その働いたのはその人でなくて動かしたのは聖霊だと。イエス様だ。 ちょうどイエス様がすることは、神はすべて流し力を与えてしている。今日のところの12節にあったですね、10節に。私のうちにおられる父がその技を行っているんだ。イエス様を行っていることも実はうちにおる神様がしておるんだ。はい。で、次のところを次第としたところですが、私の名によって願うことは何でもすると。言語はするという動詞なんですね。だから英語訳で大体 do ということしてるんですが、ここでは叶えてあげようと分かりやすく訳してあります。私の名って願うことはするということなんです。これは何か良いことは私たちが主に促されているので、この本当は主がしてくださるということではあるからですね。で、もう一度この14節で、私の名によって何かを願うなら、私が叶えてあげる、私がするんだ。ここでもですね、普通は、願ったら何でも叶えられるというふうなのがとってもないではないかというふうに、簡単に考えてしまうから、こういうところちょっと通り過ぎてしまうんですね。こんなことは初めからちょっと受け付けない。誰でもですね、子供の時からいろんな苦しみや悩みやら、もう生まれてから大きな体の心身の障害があって起き上がれないとか、歩けないとか。起き上がれますようにって、いくら願ったって聞かれないのに、なんでこんなこと書いてあるのか。まあ、こういうところからですね、他のことだってこんな風にですね、何も本当にないこと書いてあるんじゃないか、なんて疑う質問だからたくさん出てくるわけですけれども、ここで主の何よってっていうことが入ってるわけです。けれども、多くの人が願ったら何でも聞いてくださるっていう、主の何よってっていうのを知らない、意味をわからないから省いてやるわけです。求めをさらば与えられんっていうのも、これは、あれは簡潔に言ったわけで、主の名によって、求めていくものは与えられるっていうことなんですね。だからこの非常に重要なことが、主の名によってとはどういうことなのかということです。で、このことはですね、他のところを見てもだから出てくるわけです。だからさっきも言いましたように15章の有名なブドウの木の例えの最後のところにも同じことが出てくるんですね。15章の16節です。15章の16節、あなた方は私イエス様を選んで選び取ってしたんじゃないと、私があなたを選んだんだと。これはもうとってもこの一言も大事なことですね。でも自分の意思でするのが一番大事だというふうにほとんどの場合思われていますよね。けれども、それは世の中のこの世の目に見える世界です。一番大事なことは、すべての人間の上にある完全に愛と清いお方、真実のお方が、その万能によって、全能によって深い意味から選んだと。選んでくださったということなんです。自分の意志でしたと。けども、この背後には神様があって、このように信じるようにしてくださったんだと。たとえですね、親、兄弟、親族、友人、誰かの本によって信仰を得ても、いくら読んでも読んでも、親族はそうで、親はそうであっても、ならない人はならない。イエス様の家族たちも復活の時までは気がおかしくなったり捕らえに来たとまで書いてあります。親族のもの、身内のもの。家族のものがこういう伝道、宣教活動ずっと一緒に行ったとか、全然書いてないですね。 母親もマリアも一緒に行って宣教に加わったとか、一切書いてない。全く不思議なこと触れてない。その上に身近におるからすぐに信じるということにはならない。全然関係なくて私も突然そうだった。親族へ友達誰からも勧められたことは全くなかったけど突然そうなる。一方では家族、親族がずっと前からそうだった。友達がおった。それでもですね、ならない人はならないんです。信仰に入っていかない人は。だからどのような過程で真理になっても、人間や書物、書物も人間ですよね。いろんなことを通して信仰によって、みんなその背後には神様、イエス様が選んでくださったということなんですね。だから私たちはイエス様に一番の敬意を捧げていくわけです。まあ、実際に伝えてくれた人、もう私も柳原は、ずっとそれは心の中にあります。それが富田和久という先生もですね、直接的に生きた人間がそのように、書いた本、生きた人間が語られたということ、とても重要なことではあるんですけど、その背後におった方はもちろん一番大事な人ですね。それで、ここで私の何よってとはどういうことなのかと。なというのは繰り返し言っているように、皆を追う民は救われるとか、いう表現も聖書にあります。名前を追ったってですね、これだけでもただの名前でないというのがわかるわけですね。だから、名というものは、これは非常に大事。特にこの聖書の世界では。神の名は、ヤハウェ。これは、はや、存在する。英語の B 動詞にあたるもの。存在するという動詞から来た。ありてあるもの。要するに永遠に存在。どんなことがあっても壊れない。ね、この世のものみんな必ず時が来たら壊れるわけです。ああいうの、プーチンのような人でも、スターリンでも、ヒトラーでも、あるいはハマスのような武力攻撃をもうやるのが一番のように考えたり、もうそういう国家を統率する人は全部そうなんです、大体は。武力攻撃平気な人。で、敵に向かってやっつけろって。要するに殺せという関係の人。大量に殺せということを言い換えたら。織田信長でも、みんな秀吉でも、徳川でも、反対者を徹底的にやっつけたわけです。攻撃して殺したわけですね。まあ、そういうようなことで、ありますけれども、この、イエス様の名によってということは、イエス様の本質、これは真実や愛であると。たった一人をもエネルギーを注いでそこに行くと。99匹をも、まだ必要ではない99匹を置いてでも行くって。たった一人の傷ついた、苦しんでる人のために。それがイエス様の愛で、その名によって本質って、そういう愛によって、愛の中で、あるいは真実。その真実によってはあってという。英語なんか in という言葉を使うんですね。in とか。この日本語でも何々、主にあってとか、主によって、主を通してといろいろに訳されますが、本来は in、あるいは in です。主の名にあって、よって。主の本質にあってですね。そういう主の愛をいただいた上で、父に願う。主の真実の一番として、その心で願うと。ところが、普通の願いは、神様の愛や真実関係ない。例えばですね、まずあの人やっつけてください。まず車をくださいと。まず立派な家をください。お金をください。まず経済的な安定をくださいと。まず体の病気を治してください。まずあの悪い人をやっつけてください。とかですね、あるいは自分の好きな人を与えてください。そんな父の名とか神様の愛関係なく求める。だから何でも動物でも求めてるわけですね。必死に餌をください。求めてる。まあ一日中動物はある意味ではこの餌を探してる一日なわけです。これは家で私のとこでは、鶏をかなり長い期間多く飼っておったんですね。小さな鶏も大きな鶏も。その放し飼いにして、そのちょっと小型の鶏ですね。地鶏とか言ったり、チャボではないんですけども、そのような鶏を観察すると、本当に 一日中探してるわけです。で、疲れて食べたらちょっと眠ってる。ひよこであると母親のとこ行ってですね、で眠る。また目が覚めた、また餌を探す。ですから、食べ物を求めるっていうのは動物でもしてある。そんな神様関係なく、これ本能だからやってるわけです。でもこの種の何よって求めるっていうのは本当にそれと違うわけですね。健康になりたい。どうか私を健康に、神様の御国で働くために体を回復させてくださいと。神様の真実。それを少しでも知らせてたいからこそ元気にしてくださいと。元気にしてもっと遊びたいから、楽しみたいから元気にしてください。まあ多くはですね、病気を治したいっていうのは、元のような元気になっても仕事でも遊びで飲んだり食べたりできるようになりたいから。けど、主の何よって願うとまた違ってくるわけですね。まあ、忙しい。時間が欲しい。それはのんびりするための時間でなくって、主の愛の少しのために、少しでもその愛を実行するための時間が欲しい。それが主の何、主の愛によって、主の真実によって、そういうことに促されて願うと。そういう意味の言葉であるということですね。だからこのことが非常に大事になってくる。何によって私たちは願うのかと。多くは自分の欲望です。本能的なこと。だから、とっても悪い人でも、いわゆる良い人でも、動物でも何でも何かを必要に求めているわけですね。特に地位を求めるためにはお金が必要だということで、今回のああいう自民党の問題にあるように、日本の支持ずっと牛耳ってきたような安倍派のトップの4人や5人がみんなそう多額のお金をそういうに裏金として何使ったか明らかにしないと。その事務総長全部と仕切ってらず、全部自分は一切知らなかった。担当者が一人だけだとか言ってですね。それも自分の地位が欲しいと。地位のためのお金がいる。ずっと昔の田中角栄なんかも、もうそういう、新潟新幹線、通るとか、高速道を通るとか、まあそういったところの時に非常に安くして買い取っておいて、後からすごい高くなってるってこと、知ってた上で買い占めたとか、とかでですね、莫大な金を沈めて、それから権力に上り詰めていったということもよく知られているわけです。そのように、この世はですね、いつもこの世のことによって願っているわけです。ところがここで全く違う。主の名によって、そしてこれは、主の本質は聖霊でもあるから、聖霊に促されて願う。そのようなことは叶えていくわけだ。それもいつかわからない。どんな風にかわからない。だから私たちもですね、単に自分の家族だから、ということだけじゃなくて、その家族を救って、神様の御国のために働くように、それこそ使わせてくださいと言えるほどに、そこまで、まあ、思ってですね、それが主の何によってということですね。願う。健康にしてくださいって言ったら悪人でも誰でも願うわけです。病気で寝たきりみたいになったら足も立たないんだったら、どんな人でもそんなになりたくないわけですよね。だから、普通の意味で元気にしてください、健康で長寿、長生きさせてくださいって言うんだったら、誰でもやってる。信仰のある人の悪人でも人殺しでもやってる。願うわけですが、ここで主の名によってということになると、それに万事が聖霊に促されて、聖霊の力によって願う。だったら、万事変わってくるんですね。食事にしても、それを食べて元気になって、少しないと神様の証、神の国に、神の国、人々のために役に立つようなことをできるようにさせてくださいと。自分の一番身近な家族も、そのように神様を信じて、神の国のために働くようにしてくださいと。そういうことを願うようになっていくわけです。で、そういうことが非常に結びついているのが、互いに愛し合いなさいと。 この15章の武道家に立っての最後の締めくくりも、これの2つが書いてあるわけ。で、愛するということは、相手の人に神様のそういう愛や信頼が注がれるようにと祈ることである。そしたらその相手にも必ずそれが働くんだと。どんな形かわからんでも。ね、それは、皆によって祈る。聖霊によって促されることですね。誰かに本当に聖なる霊が注がれますようにと祈る祈りっていうものは、悪い人であっても良い人であってもみんなに共通して良いことですね。いわゆる良い人はさらに神の国のために働けるように。いわゆる悪いと言われている人はその悪い心に除かれるようにだから。どんな人でもそうです。当てはまる祈りになるわけです。で、このことが、パウロもたくさん使っている主にあって私は言うという言い方ですね。これと同じになってくるわけです。主、聖霊のうちにあってそして言うのだと。こういうのは私から言うのではなく主にあって言いますと、そういった類の表現がたくさんあるんですね。表現が違うけれども、このように何よってすると。で、祈るときでも、主イエスの名によって祈りますっていうのは表面的に言ったんで意味がないわけですね。主の祈りもそうですけども。それは、今祈ることは主の名、主の真実、愛を持って祈るのですっていう意味なわけです。そうしたら、求めるものがそもそも違ってくるわけですね。で、そのようにして、主の名によって求め続けていくと、健康を求めたけれども、その健康をも与えなくては別のことが与えられた。これは体の大きな何らかの障害を持っている方、大きな病気の方、結核の方、ハンセン病。それぞれそういう明かしされた文章を見てもそうです。その病気そのものは治らなかった人も多いわけですが、その代わり心の世界は非常に深く清められた。そしてその人の言うこと、なすことが他の人への伝統にもなっていった。それ死後もその文章がそのように残り続けて影響を与えていく。前から何度か紹介したハンセン病の玉木愛子さんなんかも、私も繰り返しですね、そのハンセン病の人のことを思って、どんなにか苦しい、あるいは孤独な、寂しい、苦しい、悲しいことだったろうと。目も見えなくなって、最終的にものすごい痛みとともに目も痛くなって、足も痛くなって、どう耐え難くなって、切断をしなきゃならない。それはもう恐ろしい苦しみだったようですね。今ね、麻酔が十分に切れた時に、もう縛り付けとかないというぐらい、叫び出すような大きな苦しみだったようです。で、痛みが、麻酔が切れたから何日も続いた。ずっと眠れないで苦しみのたうんだというようなことですが、でもそういう苦しみによって、ずっと後の後から読む人も、私なんかとてもそういうハンセン病の人と書いたものによって励まされたわけです。だからその人はこの病気、ハンセン病が癒されること、これは一番良いことだろう。つまり癒されなかったんですね。特別な薬ができてから癒されるようになったけど、できる前だったから薬が、それになくなったと。手足、もう動かなくなったと。けれども、そこで言うような、身を結んだっていうことです。あなた方が出かけていって結び、身が残るよ。まさにそういう、ことですね。足は立たない。カタツムリのよう。カタツムリ。にじり寄りしかできない。けれどもですね、閉鎖されてる。とか行くこともできない。自分の部屋からも自分で行けないぐらいの、不自由な、とっても苦しい状態だったけれども、身を結んだっていうことですね。そういう神様が、与えて、各地から与えた。目が悪くなってからは筆談と、 書いてもらう人によって。それでああいうふうに、たくさんの人たちに励ましや力を与えた。確かに出かけていって、霊的に出かけていって、身を結んで確かに残っているわ。こんなイエスの言葉の背後にどれだけの多くの苦しみや悲しみがあったかということですね。そうして残ってきているのが今日キリスト教の様々な証でもあるわけです。で、その主の名によって願うことなんでも与えられるようにと、特に私があなた方を任命したと。主の名を一番知ってるから、そこに願うことは本当に叶えられる。実際にあのローマ帝国の厳しい迫害、300年近くもずっと波のように厳しくなったり、緩くなったりしながら続いたわけです。江戸時代もそうです。それで一番大事なものを与えられていったので、ずっと続いていったというわけですね。さっきも話があったように、その弱い人たち、殺されてしまうような人たちが、身を結んで、元気になったんじゃないんですね、解放されて。殺されていった苦しみ。けれども、身を結んで、ずっと、そのあたり一帯に広がっていって、無数の救われる人が出ていって、そこから、フランスやドイツやイギリス、そういった国に広がり、それがまた、アメリカも広がって、どうこうと、日本にも来たわけです。日本のキリスト教多くはアメリカから来ているわけですね。アメリカ経由で。その一つ一つこういったですね、その苦しい迫害を受けた人はあくまで主の名によって求め続けた。から耐える力を与える。そして証をして、その身がどーっと残っていた。私が信仰を直接的には、柳原忠夫という人からですけれども、それは内村勘蔵。その内村ものアメリカの人から、クラークから聖書を渡され、そして部分的に信じたけど、なかなかはっきりわからんで、アメリカまで行ったと。そして、知的障害の人たちの、そういう施設に行って働いた。そういった時に、ある、アマスト大学のシーリー総長さんと出会って、単純なこと。あなたは、外ばっかり見てると。いや、自分の内ばっかり見てると。上を見上げなさいと。主の十字架を上げと。それは知識としては知ってたわけですね。自分の腹ばっかり見て。自分はこうして、自分はこんなにできない、こんなにできない、こんなことばっかり。いつもあるではないかと。そうではおいて、主がそれは全てを積んで許してくださったんだ。主を仰ぎなさい。極めて単純なこと。難しい学問の本を読むんでなく、様々な研究をするのではなく、それパッと入った。それはパウロにパッと入ったし、イエス様。パウロよ、サウロよ、サウロよ。なぜ私を迫害するのかと。光と共にあった、その一言でパッと変えられたように、詳しい文章が変えるのでもなければ、有名な人の本が変わるんじゃなくて、学者でなければ変えられないんでも何でもないんですね。直接生きた神様がある人を使ったら、その人はたった言った一言でも、パッと変わる。そういうようなことですね。神様がそのようにするわけです。それで任命したと。そのように、主の願うものは与えられるようにと私が、任命していた。ある意味ではですね、こうみんなキリストを信じる人は、そういう目的のために、主の名によって願って与えられ、それを分かつようにと。そのために私たちをキリストに選ばれたということですね。で、そのことと私に来るように互いに愛しようと。これは互いに祈り合いなさい。聖霊によって祈り合いなさいということになるわけです。で、この時突然パッと出てきているわけで、実はすぐ直前と深くつながっているからですね。主によって願う、あの人に神様の愛が与えられるようにと、祈ることが愛だから。 だから、主の願いって願うようなもの、祈るものを与えられて、それを直ちに別の人にまた祈る。まあ、そういうことで、互いに愛せる出発点がそういうことでなされると、繋がっているというわけです。この絵は憎しみで満ちている、敵意。そもそもああいうふうなイスラエルとガザのもうどれだけたくさんの人が苦しみ死んでいくかわからない。きっかけはと言うたら、そういうふうに、ここに主の名によって願わないで、武力、実力でもってですね、まあ、ずっと昔から一般の人たちがユダヤ人を迫害してゲットに取り込めたりした。そこでずっと苦しみを重ねていって、そのヒトラーがその総仕上げをするに徹底的に悪いことをしたんですね、武力で。自分の欲を、自分が非常に権力を持つように。で、それがやっと終わったら、ユダヤ人たちは必死で自分の国がないかこうなるんだということで国を建てようと。国連もこれを多数決で決めて、で、一斉にどんどん入ってくるようになった。1800年代の終わり頃には2万人ぐらいしかユダヤ人あの日におらんだのに、どんどんどんどん増えていって、すぐに20万、30万になっていった。そこで何が問題かというと、土地をどんどん最初は買い取ったり、誰も住んでないところを抱え込んだりすると、どんどん武力でもって追い出していったと。昔からおった人たち、アラブ人。そして耐えに耐えていたけど、いよいよ耐えれないということで、今度はアラブの人たちも武力でやっつけようと。対抗しようと。もっと言ったらもっと厳しく。そういうことでみんなですね、このイエス様のような主の名によってなく自分の欲望や権力を得るためにずっと進めてきた結果があのようになってるわけです。で、今もそうですね。イスラエル、あるいはウクライナでもみんなそうです。イスラエルの首相も、ここで徹底的にやらないと、途中で引き寄ったらやられるぞと。まあそういうようなことで、この世はみんなそういうふうにですね、自分の欲望や権力を兼ね、そんなことによって願ったことをやってしまう。だから、これ全く違う世界、イエス様が2000年前から示しておるということです。で、この互い相互っていうものは、まずそういうことで、そういう愛を受けたら、他者にこう祈ると。主の祈り。そこから始まるということですが、それで信じる人同士も、そのキリストを知っている人同士だったら、互いに祈り合うと。さらに良いものが与えられるよ。ということですね。で、もう一つ、非常によく知られた、主の名によってというところですね。それをちょっと思い出してもらったらいいと思います。それは、主の名によって二人三人集まる。時には、私はそのうちにおるのだ。ということがありますね。キリスト教の集まりの元がそこにあるんですね。教会って訳してのは中国語の訳語に過ぎないわけです。本来は、エクレーシア。エクは何々から。カレーシア、クレーシアは彼を呼ぶ。この世から呼び出したものの集まり、単なる集まりという意味だったから、プラトンなどの著作には、このエクレーシアは普通の政治社会的な集まりを意味していたわけですね。そのギリシャ語をキリスト者が使うにあたっては、神様から集められた、その主の名によって集まる。その集まりを意味するようになったわけですね。エクレーシア。英語では church ですけども、church, c-h-u-r, キュリ、c-h-k の発音で読みますから、キュリアコン、主のドーム、主の家ということから来たわけですね。ドイツ語のキルヘ。もう教会、church と同じ傾向ですが、フランス語ではエグリーズと言います。エクレシアからそのまま音写してるんですね。集会ということをそのまま使ってるわけ、エグリーズ。その集まりも普通の集まりは何によって集まるかというと、 趣味、娯楽、例えばスポーツなんかでわーっと何万人も集まる。これ一種の趣味、娯楽のために集まるわけですね。演劇でも映画でもそうです。政治の場合だったら、まあ、似た考えの人が集まる。けども、キリスト者の集まりは、遊びでも娯楽でも、なんかのサロンでもない。主の名によって、主の聖霊に促されて集まる。主の愛によって招かれる。そういう集まりだというわけです。はい。そういうことで、私たちの日々の生活は、万事がですね、主の名によって自然もそう見ると。主の真実や主の愛をもって物事を見ると。だからこういういろんな草花にしても、空の天気にしても、主の愛によってなされている。で、その主の愛が私たちの心にも、あの澄んだ青い空には広がりを、狭い狭い私たちの心を広げるようにと、絶えずメッセージを送っている。主の名によって、主の愛によって何事でも見つめていると、みんな変わってくるということですね。はい、それでそういうことですね。私たちもそのように、それから最後に、祝祷の場でも聖霊による交わり。これはここに祈り合い、互いに愛し合い、聖霊によるということと同じになってくるわけです。そういう意味ではとても大事であるので、このことが繰り返し結びつけられて出てくると。主になれて願う、与える。そして互いに愛すると。はい。今日はそういうことで、私たちも少しなりとも聖霊の助けによって、その道を共に歩んでいけたらと願うところです。はい、以上です。